さあ、またまたクリスピーラジオが始まるざますよ。
いくでガンス。
ふんが
クリスピーラジオ。
はい、こんばんは、スピです。
こんばんは、クリンです。
はい、クリンさん、クリスピーラジオということで、
はい、
まあ、先週ですね、総選挙が行われたということで、
はい、
はい、12月16日ですね、はい、総選挙が行われた後の放送ということでね、
はい、
はい、お送りしていきますが、もちろん話題は選挙のことということですね。
あ、そうですか。
はい、まあ、今回のですね、どうですか、総選挙というね、いわゆる衆議院選挙ですけれども、
スピさん、もちろん行ったんですか、投票。
まあ、それは当たり前ですね。それはもう前提条件ですよ。この話をするのに、こんな面白いエンターテインメントを逃す手はないじゃないですか。
うん、はいはいはい。
はい、行きましたよ、もちろん。はい。で、まあまあね、結果としてはね、みんなご存知のようにね、自民と公明、
はい、
まあ、いわゆる前回の、総選挙では、政権交代ということで、はいはい、民主党に風が吹いたわけですけど、今回は、まあ、民主党は大ブレーキ、逆風ですね。
はいはいはいはい。
という形で大きく議席を失いまして、結局は、その自民党が大きく議席を伸ばして、
はいはい、まあ、
公明党と合わせて325議席ということでね、
はい、
まあ、これは衆議院の3分の2の議席を確保したということで、はい、まあ、もちろんね、自民党公明党の連立政権っていうのがとりあえずできるわけですけれども、
はい、
まあ、そうなった時にね、まあ、これはもう参議院を無視しても、衆議院に戻された場合、審議差し戻しになった場合でも、
うん、3分の2で、
ね、まあ、数の暴力で法案を通せるということでね、うん、これね、有名になったらいつからなんだろうね。小泉選挙以来かな。
何が？
郵政選挙で小泉自民党が大勝ちした時に、こういうルールみたいなのが結構明るみに出てきてみたいなね、皆さんももうご承知のことだと思いますけどね、はい、まあね、そのね、どこがどうだったっていう話もいいんですけど、うん、まずね、この選挙について今日はちょっとね、選挙制度について語っていこうと思うんですけど、まあ、今回もね、衆議院選挙のまずね、投票率なんですけれども、うん、こちらがね、59.32% ということで、はいはい、戦後で最低、ね、
はい。はいはいはい。
で、平成8年に小選挙区制、
うん、
と比例代表制の並立制っていうのが導入されてるんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、要は今のシステムですよね、これが導入された時の 59.65 っていうのが一番低かったんですけど、それさえも下回ったっていうことでね。
あ、そう、はい。それの始まる前ってどういう制度になってたの？
それまだ中選挙区制じゃないですか。
で、比例はなかったっけ？
比例はもちろんあります。中選挙区制プラス比例代表並立で制ですね。うん、まあね、だから、そういう意味ではね、非常に投票率低かったってことで。
はいはいはい、はい、
うん。どうなんですか？やっぱり注目すべき点がなかったってことですか？今回は。あんまり。
どう？いや、でも第3局とかってあるんじゃないの？あったと思うんだけどな。あとは、うん、今まで今回やってみたけれども、
うん、
民主党に二大政党制じゃないけれども一回やらせてみようっていう感じでやったけど、
うん、
それの是非を問うみたいな感じじゃないの、う
ん、まあ、だからこれが難しいところなんですよね。要するに民主党のだったら、
うん、
どっかに入れなきゃいけないわけですよ、
はいはいはいはい、
でそれが自民党になったってことですよね、う
ん、
今回。
でもね、そんな自民党に入ってるわけじゃないんですよね。今回大勝ちとか言ってるけれども、
はいはいはい、
過去に得票数を得た数字よりも、
うん、
今回のが下回ってるんですよ。
前回自民党は負けた負けたって言ってましたけど、うん、前回の方がね、1900万票ぐらい取ってるんですよ、
はいはいはいはい、
票で言うとね、うん、で今回が1700万票もないんで、うん、逆に落としてるんですね、大勝ちしてるけど、うん、で民主党に至っては今回900万票ぐらいしか取れてない、うん、1000万票に届いてないんですよ、
う
ん、
はいはいはい、
で前回のその民主の政権交代の風が吹きまくった時は、うん、3000万票ぐらい取ってるんです。 ですよ。
はいはいはい。
つまり2000万票も失ってるんですよね。うん、じゃあそのね、民主と自民で失った2000万票、
うん、
どこ行ったのかっていうと、まあ一応第3極と言われてる、まあ、維新の会、
はい、
みんなの党、はい、それから日本未来の党、この3つに流れてるんですよね。
流れてはいないんじゃないかな。うん、日本未来の党は、あの、議席を失ってるからね。
日本未来の党なんてのはもう今できたばかりで、議席を失ってるって言い方おかしいですよね。あれ、元民主党だったやつが議席を失ってるだけじゃないですか。
そうです、そうです、そうです。だってだからさ、未来の党で、
うん、
あの衆議院議員がいたわけですよね。うん、選挙前に。
そうですよ。
うん、その数よりも減ってるんだから、うん
減ね。減ってるけど得票はしてるってことじゃないですか、それなりに。未来の党としては。
あ、まあ、得票はしてるけど、減ってはいるじゃないですか、
うん、でも、その未来の党に所属してる人って、うん、要するにその民主党の政権交代の、
はいはい、
こう追い風で受かった人じゃないですか、ほとんど。だって民主党が危ないってなったら逃げた人でしょ、
はいはいはいはい、
ほとんど。まあ、もしくはそれか小沢さんについてった。
ついてった、
うん、でも、小沢さんについてった人っていうのは、基本的にやっぱ地盤とかを持ってない1年生議員なんですよね。要は、こう小沢さんが政権交代を実現するためにいろいろ集めてきた、
はいはい
ね、こう候補者が出てってるわけですよ。みんなだからどちらかといえばその前民主に入った票がごそっとなくなるから、うん、自分らは例えばこう、ね、比例とかで受かってる人なんて絶対通らないじゃないですか、
はいはいはいはい、
だからそういうふうに感じて、
うん、
もう出てってるんですよね、
うん
うん、いやだからそういう意味では全然他の第三極に票は集まってるってことですよ、
うん、
データ上はね、
うん、
なんか納得してない
みたいな、未来、ね、他には行ってるけど未来の党には行ってないような気がするんですけどね。
未来の党も行ってるんじゃないですか。だって未来の党で受かったのって小沢一郎だけでしょ。
え、そう、
小選挙区で受かったのは。
小選挙区で受かったの、
あとは比例での復活でしょ、みんなって考えた時にじゃあ何を意味するかって言ったらそれなりの比例票が入ってるってことじゃないですか。少なくとも共産党並みぐらいの票が入ってるわけですよ。全くゼロではない。
いや全くゼロとは言わないけれども、
うん、
そっちにうんと流れてるような気はしないっていう感じ。
なんだみんな日本未来のとそんな嫌いなの。
私大嫌 い、
い、ね、革新政党としては、うんまあ、リベラルの受け皿になってると思いますよ自分は、
うん
まあ、だって、加田さんね、うん、あの、前回の放送でですね、自分またこう、小沢さんがうまく丸め込んで、代表というかね、
うんうん、
党の顔ですね、これをね、
はいはいはい、
あの露出を高めるために、うん、まあ、クリーンなイメージの方をね、引っ張ってきたんじゃないかと思ったんだけど、うん、あの、選挙後の、あの、朝まで生テレビ的なやつで、
はいはいはい、
田原総一郎が司会やってる番組見てましたけど、うんうん、出てきてて、いろいろ喋ってましたけど、うんやっぱりしっかりした考え持ってる方だし、非常に弁も立つ人でしたよ。ただの、こう、お飾りで、みこし担がれてる人じゃないですよね。だから、こんな小沢に利用されたとかって言ったら、うん、逆に加田さんに失礼ですよね。
いやいやいやいや、ぜまあ、いや、やってるとは思うけれども、うん、今ね、
うん、
滋賀の知事やっててね、うん、今出てくる必要ないでしょ？やっぱり担がれてますよ。
いやいや、そんなことないですよ。だって橋本と一緒じゃないですか。そしたら大阪の知事やってんのになんで出てくんだお前はって話じゃない、
うん。
で、それはやっぱり滋賀の加田さんにしろ、大阪の橋本にしろ、あとはこう、ね、名古屋の、
うんうん、
あの、河村隆史、
現在
日本ないから今、日本未来の党に合流してますけど、とかがなんで出てくるかって言ったら、やっぱり地方でそういう人たちが市長になっても、要するにやりたいことがやれないんですよ、
うんうん、
それはやっぱり国のルールを変えないとって、これはもう何回も
言
って
きた
ことだから今更言うことじゃないんだけど、うんうん、それがすごいわかるじゃないですか、うんうん、ああいう人が出てくるって、
はいはいはい、
いくら叫んでも要するに国が決めて原発を押し付けてこられたら終わりなんですよ、うんうん、もう作られちゃってるんだから。だって川田さんがね、あの滋賀でしたっけ？
滋賀
の要するに知事になる前からあるんだもん、うん、それを動かす動かさないの話を今してるわけで、うん、だったらやっぱりこうね、守るために琵琶湖を守るみたいなのあるでしょ、
はいはいはいはい、
滋賀の目標として、うん、滋賀県のね、こうスローガンとして、うん、やっぱりそういう意味ではこう国政で戦わないといけないと、うん、やっぱりしかもこう脱原発っていうさ、今回あんまり争点になってないんですよね、
う
ん、
そうだね、うん、すべきですよね。
すべきというか、 なんで争点になってないかっていうと、これ非常に難しい問題としてあるのが、みんな30年後とか、
うん、
まあ自民党は10年考えて40年後にどうするかを決めていくみたいなね、うんうんうん、民主党は30年でなくしていくとかなのよ。で実際それが現実路線だと思うのね、その30年ぐらいかけてやるっていうのが、っていうのはすごいいろいろな問題があるから、うん、じゃあ代替エネルギーがね育ってない中どうするんだとか、じゃあね、いきなりなくして電力が上がって、
うん、
経済的にね、あの日本の景気回復してないのに、うん、さらにこう中小企業に負荷をかけてたらどうするんだとか、いろんな意見あるわけですよ、うん、だから現実路線としては30年後になくすっていうのは正しい意見だと思う、うん、ただ任期が4年しかないね。
そう、選挙はね、衆議院の、そうだそうだ、4年のね、
議員がわわ言ったって、お前4年後議員かどうかわかんねえのに、何を言ってんだって話じゃない。まあ、
確かにね。
だったら、4年間でどうするっていうのを話した方がいいじゃん。原発全部なくならないにしても、例えば4年で東電をね、解体して発送電分離していくとか、こう、4年の間に、その、代替エネルギーである自然エネルギー、うん、再生可能エネルギー、はいはいはい、こういったものを育てるために予算をつけますとかね、うん、そういう話をすればよかったのに、最終的な話をみんなしようとするから、うん、まあそのあんまりね非現実的だと思われるわけじゃん、うん、だって社民党とか共産党は即原発なくしても大丈夫なんだみたいに言ってたけど、実際あんま票が取れてるわけじゃないじゃん、うん、だって脱原発に賛成の人ってものすごい多いわけですよ、
うん、
多いんだけど、その受け皿であるやっぱり政党が拾えてないっていうのは何かって言ったら、やっぱり争点化に失敗してるってことなんでね、選挙のね、もうちょっと先の話すぎるって思った人もいるだろうし、
うん、
そんなすぐには無理だろうって思いもあるから、あんまりリアリティを感じないっていうのが大きいと思うよ。いやまあまあちょっと話横にそれましたけど、はい、その制度の話なのよ。で、うん、今回も自民党が異常に勝ったじゃないですか。
勝ってないんだってば、あれね。だから小選挙だから勝ってるように見えますけど。いやいやい
や、でもそれって、要は勝ちは勝ちじゃないですか。
まあまあ議席を取ったからね。
小選挙区がそういうシステムなんだもん。
だからそうなの。小選挙区で、大して票が取れてないのに、
うんうん、
この結果が出るということは、うん、この小選挙区でいいのかっていう話なんですよね、
うん、
だからね、あの国民の意見を反映してるって言われるけれど、
うん、
まあほらちょっとの差じゃないけれどもさ、小選挙区だからなんかあの自民党がねすごく国民の意見をこういただいたみたいな言い方されてもね、
うん、
おいおいちょっと待てよ、そんなにみんな国民の意見じゃないでしょっていう風な感じなんですよね。
いやでもじゃあ中選挙区に戻せってことですか、大選挙区っていう風にするんですか、じゃあそれとも比例代表だけにしますか、思い切って。いや小選挙区っていうのはこうやって世論がここの政党を潰すって思ったら簡単に潰せるんですよ、
うんうんうん、
民主党はまあまあその前回ほどじゃないにしろ自民党に次ぐ得票を取ってるんですよ、うん、それであんなに負けるんですよ、
うん、
これなんでかっていうと、要するに小選挙区っていうのは1位しか通過できないよね、
うん、
だから選挙区の票が51対49だったら51が勝って、その49は全部負けたことになって、うん、まあ負けたのを死に票っていう言い方は自分あまり好きじゃないけど、うん、まあ死に票になるわけですよ、うんうん、そういうルールなんですよね、うん、でこれはでもアメリカの大統領選とかも全部そうじゃないですか、そうですね、まあ、あそこはその直接選挙じゃないですけれども、はいはいはいはい、要するにこう州で取っていくでしょ、うん、総取りしていくでしょ、はいはいはいはい、そこのあのなんだっけ向こうは選挙代理人なんかあるよね、それね、州ごとにいるでしょ、
州ごとになんとか代理人ね、
それをだからちょっとでもリードしたとこがその州を全部取ったことになるわけじゃないですか、うん、はいはいはいはい、アメリカって、うん、アメリカ大統領選に近いものがありますよね、うん、要は決着がつきやすい、
はい、
うん、だ小選挙区になってるからこういろいろ決めやすくなるっていうか、うん、過半数取れたりするわけじゃん、まあ、前回民主が3分の2、はいはいはい、今回自民が3分の2だから、うん、本来で言うなら政治が進むわけですよね、うん、だそのための小選挙区ですよね、うん、それでダメだったらまた簡単に 落とせるんですよ。なんでかっつったら、うん、だって浮動票がちょっと動いて、
はいはいはい、
51になっちゃったら今度民主党が全部大勝ちするわけですから、うん、それをどう見るかですよね。で例えばじゃあ前の中選挙区にね、
うん、
クリンさんが言うように戻したとしましょうよ。
あ、まあね、そうするとねじれるんじゃないけど、あれだもんね、本当に法案が通らなくて通らなくて大変なことになるもんね。
前の中選挙区に戻すと、例えば自民党はほとんどの、ね、こう選挙区で2位に入ってるわけですよ、
うん、
じゃあ選挙区の数を減らして2位まで取れるようにしようってやると、うん、自民民主みたいに結局取っていくとするじゃないですか、うんうんうん、そうなった場合って結局3位以下の政党が入んなくて、
うん、
不公平だこらみたいになるじゃないですか。キリがないわけですよ。
そうだわね、
うん、だってそれ反映するなら比例代表になっちゃうじゃない、全部。でも比例代表だと今度好きな人に投票できないってなるじゃないですか、
はいはいはい、
例えばまあ今回だってね、こう自民党必死にこう民主の牙城である菅直人、うん、
はいはい、
はい、これを落とそうっていうことで、うん、東京の選挙区で頑張ったわけですよ、うん、で菅直人は実際やっぱ総理経験者だし、
はい、
やっぱり野党時代から選挙強くて、
強かったですよね、
小泉選挙で東京の民主党が全滅した時でさえ、うん、菅直人だけ一人が気を吐いて当選してるわけですよ、うん、その小選挙区で、
うん、
そのぐらい強いんですよ。
今回菅さんどうしちゃったんでしょうね。
いや、 やっぱりね、あのイメージですね、イメージ、うん、やっぱりねすごいと思うよ、あんだけ落とそうと、ね、自民党がすごいやったってことなんだけど、
うん、
まあね、難しいとこですよね。まあ菅さんいろいろやっぱりこうなんて言うんだろう、朝鮮系の団体とも関連が深いとかね、いろいろ暗部が見えてるから、
はいはいはいはい、
自分も正直好きな人ではないんですけど、やっぱり民主党にとってはダメージですよね、ああいうのはね。やっぱちょっとしたイメージでね、だって脱原発とかって確かにさ、原発のあの事故の対応のまずさの後の話だけど、言い出したのって菅直人じゃないのとかって思うわけですよ、自分なんかね。だからものすごいやっぱみんな極端な見方をするなと。
うん、
例えば戦国さんとか落ちてるわけですよ、今回ね。でも戦国さんってさ、確かにこう売国政治家みたいに言われてるけど、うん、やっぱり民主党のまとめ役としてはすごい機能してた人だね、戦国さんって。だから民主党で戦国さんを失うと、
うん、
よりこう空中分解する可能性ってあるんだよね。だからそういう意味ではこいつは売国だとか言ってね、うん、簡単にみんなちょっとしたあれで落とすけど、
うん、
本当にそうなのっていうのはね、はいはいはいはい、ありますけどね、
うん、
個人的にはね、
うんうん、
まあそう
効果で言うとね、あの松本龍さん、
はいはいはい、
あの復興大臣に一番最初に任命されて、
はいはいはい、
ちょっとね、あの、うん、辞任したけれどもさ、うん、落ちましたよ、
まあ、あの人前ラジオでも言ったけど、こうどう誓ってと部落解放戦線とかさ、
うん、
まあ、社会統計ですよね、どっちかって言えばね、差別どうのとかさ、
うん、
割とまあなんて言えばいいんだろうな、こうやる差別利権っていう字は呼んじゃうんだけど、
はいはいはい、
うん、
人権利権ですね、
人権利権なのかな、わかんないけど、まあ、人権にも利権あると思うので、差別にも利権あると思うしね、まあ、それ系の人だからね、やっぱりどうなんだろうね、逆にこうそういうのが知れ渡っちゃったじゃないですか、あの目立っちゃったから、
はいはいはい、
復興大臣で、
うん、
結構言葉遣い悪いな、誰だこのチンピラみたいなやつみたいなので、だからやっぱりイメージって怖いんですよ、怖いんですごいね、
うん、
あのね、やっぱり本質っていうのはいろいろその人の発言全部追ってみてれば、
うん、
こういう人なのかなとかってわかるかもしれないけど、
うん、
あんなニュースの直近直近さ、
うん、
切り取られたさ、まあ、小泉純一郎なんかそういうのをすごい利用したっていうんだけど、ワンフレーズポリティクスってね、ニュースで切られる部分は少ないわけだから、はいはい、長々説明しないでこれみたいにもうここ使え的なのを言っとくっていうね、うん、やりましたけど、やっぱりイメージってすごい恐ろしいな。
そうですね、
いや、まあだからね、もう小選挙区だからしょうがないと思いますよ、自分はね、うん、極端になるのはね、うん、でこのバランスってやっぱりさ、わからないから、みんなここで手緩めたら民主の方が勝っちゃうんじゃないかと思って、やっぱ自民党に、民主党を落としたいって来た自民党に投票
したんだろうね、
しちゃうからね。で、まあもっと言うなら、別に自民党支持じゃないけど民主を勝たしたくないから自民に入れるって人も
いたかもしれない。
いるわけじゃん。民主にお気を据えてやるんだ、みたいな、ね。なあ、そういうのもあるから非常に難しいところだと思うね。まあまあ、でもね、59、
うん、
あの、投票率がいってよかったですよ。5割切ってたら、民主主義として機能してないと言ってもいいからね、はっきり言って、日本は。
はいはい、
もうそんなの。だってさ、自民党のね、こう、当選して、票をバーって取ったなって人とかでも、うんうん、大体全体の得票率でいくと 30% とかなわけですよ。
そうですね。
30% で6割の得票率、
うん、
あ、6割の、まあ、全体の投票率が6割で、
うん、
ね、得票率その中の 30% つったら、うん、支持何パーセントよって話なの。
うん。何パーセント？
え、だって 60% の中のさらに 30% でしょ。あ、だから 18% くらいですよ、うん、全国民の支持の中ではね、その有権者の、
うん、
だからそれで 18% 20% くらい支持持ってれば、
うん、
その選挙区でね受かるってことなんですよね、うん、だから裏を返せばね、投票率が低ければ、
はいはいはい、
まあそうなるとやっぱりね、こうそういうね、
うん、
まあ、言っちゃ悪いけど、田舎とかってやっぱり利権団体とかが強いわけじゃないですか。だからやっぱそういう人が受かってくっていうね。
だから公明強いですよね。
公明強いですよ、やっぱりそうなるとね。うん、まあでもね、このね、なんだろうね、公明党なんかは自分でまだね、こう政策はしっかりね、してると思います。やっぱり見てて。自分はすごい怖いなと思うのが、これが危ない政策をね、公明党が言い出したら、
うん、
マジでやばいと思う。
あ、そう？
いや、だってそうじゃないですか。どんな政策でも公明党に動員されれば入れるって人たちが一定数いるわけじゃないですか。
うんうんうん、
今は、
一定数いるけれど、
政策だからさ、
でもさ、それはちゃんとした政策で納得できるけれど、
うん、
まあさ、そんなバカばっかりじゃないからさ、信者だって、
うん、
あの、本当におかしなこと言い出したらさ、
いやいやいや、宗教甘く見すぎですよ、クリーンさん。これがね、やっぱり宗教の怖いとこなんで、
うん、
今の公明党がそうだって自分言ってんじゃないよ。だからすごい今ね、あの、はっきり言えばすごいまともな政策出してると思うから、
うん、
まあだから支持されてるっていうのもあると思うんだけど、これがおかしな方向とか行くとね、
うん、
非常に怖いって思うよね、やっぱりね。いや、まあまあ、それでね、そういう背景があるから、うん、やっぱりこうみんな投票しましょうっていうこととかをね、まあ呼びかけてきたわけですけど、うん、自分もね、もうちょっと今回の選挙を見てね、やめようと、そういうの。
なんで？
いや、だってさ、もう若者が高齢者に勝つの無理なんですよ。
うん、
選挙の結果を見ればわかると。無理、絶対にもう人数ですでにもう負けてるわけですから、完全に。で、その上にね、若者の得票率、投票率って、
うん、
今回全然伸びてないんですよ。むしろ下がってる。
はいはい、
20代、30代。
ああ、そう。
もうだからね、なんて言えばいいんだろう、こうね、もういいんじゃないかなと思って、若者を諦めて。
あ、何？それはどういうこと？人生に、あの、政治に諦めろってこと？
政治に諦めていいし、若者からどんどん搾取していきましょうよってことなんです。
ああ、お金を、
そう、
税金を、
だって投票しないってことは、
うん、
もう言いなりじゃないですか。だもう20代には税金かけるっていう法案を通せばいいんだ、
うん、じゃあデブに税金貸すとかっていうのでもありってことですよね。いやいや、健康でないって保険にお金がかかったりとかしてさ、
うん、
それはよろしくないということで、
うん、
あの、税金かければいいんですよ、メタボロリック予備軍として。
メタボリック予備軍は健康じゃないわけじゃないですよ。メタボリック症候群ですよ。しかもクリーンさん、それを言うな、うんうん、メタボリック症候群は健康でないわけじゃないですよ。いや、今
そう分かってますけれども、それはちょっと長いから短くしただけですよ、
うん、いやいや、だってデブでも健康な人いっぱいいますよ。
いますよ。
デブの方が統計学的に健康じゃなくなる可能性があるっていうだけで、うん、なんかデブは良くないみたいなことになって、みんなダイエット必死にやってるわけじゃないですか。大体、
うん、
デブって言わないでください。大柄と言いましょう。
なんで？いいんですよ。
デブいじめみたいじゃない
ですか。え、なんで？言っちゃいけない言葉じゃないでしょ？だって。
いやいや、一緒でしょ。
じゃあ、スピさんがよく言う、体重に不自由な方、
う
ん、
そう、体重の不自由な人、顔の不自由な人、頭の不自由な人、髪の不自由な人。みんなこれでいいんですよ。
頭の不自由な人ってどういうこと？
バカってことだよ。
バカ？
まあまあね、そんなへりくつを 聞きたいわけじゃないですよ。だからもう投票しないなら切り捨てていこうっていうことなんですよ。
あ、そう、うん、
だって投票って権利じゃないですか、
権利放棄してんだからね、
う
ん、
まあ、だから自分たちこうほらあのオーストラリアみたいにね、
うんうん、
あの投票しないとね税金課せられますみたいなのだと、
うん、
権利じゃなくて義務になってくるじゃないですか。それでさ、うん、でも変なところにさ分かんないやつが投票したら困るじゃないですか、うん、勢いで。
あ、そうね。
だってもう
あ、まあ、やるからにはでもさ分かんないでってことはないでしょう。
いやいやいや、何を言ってるんですかクリンさん。今回の投票で無効票は過去最大の数出たんですよ、
うん、どうして？あの白紙で出すってこと？
白紙とかわけの分かんない名前書いてる人が大量にいたん
です。なんで？
まあこれは
自分の推測
ですけど、まあ、わざとじゃないですか。よくさ、なんかほら、うん、投票行きましょうっつって、
うんうん、
で候補者がいねえよみたいに、ね、投票したいやつが自分の選挙区にいないってなるから、
うん
うん、だったらそれでも白紙でもいいから投票しましょうとかってツイッターで言ってる人いるんだけど、うん、アホかって思って。
なんで？
だって投票の作業に時間かかるじゃないですか、そんな白紙入れられたら。だから投票する気ないやつは家で寝てろってことです。
そう、
来んなって話です。
いや、時間かかるってか、でも公表がこれだけあるっていうのもやっぱりさ、
うん、
あのその政治に対する意見の一つだから必要だと思うけれどね。
なんでじゃあ入れたくないんですか、誰にも。
ん、
だってそういうルールなんだからしょうがないじゃないですか。いる誰かに入れろって、それが不満なら自分で出ろってことですよ、
うんうん、
立ち上がるか投票するかのどれかです。
いや、立ち上がるったってお金はかかるしさ、まず300万払うでしょ、
供託金の話ですか、うん、まあまあまあ、そうですね。
そうでしょ。
そうしないと、だって東京都知事選とかだってポコポコポコポコわけわかんない人出てくるじゃないですか。だってわけわかんないって言っちゃいけないのかな、まあいいな、わけわかんないでいいや、
うんうん、だからやっぱり白紙票は白紙票で、
うん、
やっぱり一つの意見だから、それは、
うん、
それでも投票には行った方がいいと思いますけどもね。
あ、そう、
うん、
そうですか、うん、まあでもね、こうよくよくね、こうじゃあみんなね、議員のこう皆さんがね、何を言ってるかっていうの聞いてますかって話なのよ、
うんうんうん、
よく投票するやつがいねえとか言うのね、世の中にはね、じゃあまともな議員いないんですかって話なのよ、
うん、
今回だって民主党とかでも受かってる人ちゃんと受かってるでしょ、
はいはいはい、
っていうね、
うん、
これは何って話なのよ、う
ん、原口さんとか落ちましたよね、小選挙区では、
うん、だって原口さん落ちて叱るべき人間だと思うよ少し反省した方がいい。
でもさ、だそこがおかしいんだけどさ、比例でまた受かるってどういうこと？
ああ、まあまあまあまあまあ
ね、だからね、やっぱりさ、
うん、
一応比例は年齢制限ができたけれどもさ、
うん、
あの両方エントリーするのはどうかと思うんだよね。
まあでも両方エントリーしないってなると議員の人数ものすごい候補者立てないといけなくなるから大変じゃないですか。
あ、そう。
しかも嫌じゃないですか、そのやっぱあるじゃないですか、こう自分のこの地区にはいないけど、まあ変な話、菅さんが復活するように民主党って書いた人もいるかもしれないでしょってことよ。
そうね、まあじゃあそうか、う
ん、だから必ずしもダメとは言えないと思いますね。政党政治なんですから、その党が属してる人の中でこの人を、
うんうん、
まあ、受からせないといけないっていうか、党に必要だって上位に、うん、名簿の上位にその人を配備するのは別にルール違反だったら自分は、
ね、思わないけれども、でもだから配備していいんだけれど、うん、そしたらね、
うん、
まあいいんだけど、うん、その比例でもそのこの人ってさ、その名前を書かせてほしいんだよね。
あ、この人を受からせろっていうね。
そうそうそうそうそう。
あ、まあでもそれやるとまた複雑は複雑ですよね。っていうのは、
うん、
こう投票所行ったら分かると思うんですけど、うん、候補者が書いてあるわけじゃないですか。で、
はいはい、
比例や党名だけ書くからさ、
うん、
こう一応党の名前がずらっと書いてあって、今回はやっぱ10以上あったわけでしょ、
うん、
そこに今度比例の名簿の人が下につくんですよ、
うん、
でこいつが上位にいるから受からせないように下のこの人にしようとかってなるわけでしょ、
うん、そうそうそう、
めっちゃ大変じゃないですか、そんなの。いやいや、政治マニアの人はやると思うけど、うんうん、一般の人そんなことやんないから結局民主とか
って書くじゃん。そう、だからそういう人は民主って書けばいいんだよ、うん、そういう人は民主って書けばいいんだよ。で上からこう当選のあれになるけれども、
いやでもさっきも言ったように死に票になっちゃうわけじゃない。菅直人だって、うん、あのなんかこういう話をすると俺がものすごい菅直人信者みたいに思われるかもしれないけど、うん、嫌いですからね自分はっきり言って。
はいはいはい、
嫌いだけどそう嫌いと、うん、その選挙の話としては別問題なんで、いやなんかクリンさんの話聞いてる嫌いなやつを意地でも落とすにはどうしたらいいかみたいな話になって、
そうそんなことないよ。
選挙違いますから、この人を議員にしようっていうやつなんだから、しようっていう
の、だからその人がなってほしいと思ったらその人が書けるようにしたいねっていう話です。
いやだってはだからそうなるとね、菅直人だって取ってるわけじゃないですか、うん、例えば分かんないけど 51% 対 49% で負けたら 49% 取ってんだから、その得票した人は比例で復活する権利あるわけですよ、ある程度、うん、だそこはもう選挙ルールとしては間違ってないと思いますよ、うんうん、いやでね、さっきから自分が展開してるもうね選挙に行こうって呼びかけんなやめようっていう、ね、
あそうなの、うん、
だからもういやだから自分たちがどういう立場なのか思い知ればいいと思う、うん、なんでそう思ったかっていうと会社に行ったんですよね、
ええ、
あの月曜日ね、
はいはいはい、
会社に行ったって表現変だな、普通にだからね、
出勤したわけ、
ね、出勤したわけですよ。で聞くとうちの若手は全然選挙行ってないんですよ。
何
なんでかっていうと、うん、やっぱりねこうほらあのうちの会社なんか全国転勤あるじゃないですか、だから住民票さえ移してないってやつが多いんですよ。だから行きようがない。
はいはいはいはい、はい、
もう最初からだからね、若者ってそういうのもあると思うんですよね多分ね、うん、あの自分みたいに引っ越すたんびにね、うん、熱心に住民票移してる人って実は少なくて、う
ん、じゃあ不在者投票とかすればいいじゃん。
いやまあまあそうなんだけど、
あのどっかあの違う遠隔地からでもできるやつありますよね。
あるけどちょっと手続き大変になるよ。
手続きちょっと面倒くさいんですけど、ね、
うん、でしょ。だからそこまでして入れたないって人もいるでしょやっぱり。
いやいやいや、入れましょうよ。
だってそれをやるくらいなら住民票移してるじゃないですか、うん、そもそも住民票移すの面倒くさい人がそんな役所に何回も行って向こうの手続きをなんていうのここなんて言うんだろうな、こう今のとこじゃなくて向こう側ですよね、自分の出身県との、
はいはいはい、
まあ、自分で言うなら埼玉ですよ、埼玉とやり取りしてまでそんな投票できるようにするかっつったら、うん、住民票移せよって思わないなって思う、うん、それができない人がそんな面倒くさいことやるとは思えないわけです
よ。なるほどね。
だその辺もねやっぱり若者の投票率の低い原因であると思うんですよ。であとねやっぱね家族とか持ってる結婚してる人ってのは大体住民票移してますよ、う
ん、はいはいはい。
俺はだって子供のね学校だなんだの手続きもあるだろうし、もっと言うならその奥さんがね手続きしてくれたりするから、うん、やりやすいわけですよ、うん、役所って平日しか空いてないからね、
はいはいはい、
だから独身の男性、まあ今その若い人だけじゃないですけど、うん、そういう人ほどやっぱり移してないパターンが多いわけですよ、うんうん、やっぱそうなってくるとさ、もう何て言うんだろうな、こうそういう人が住みにくい世の中にどんどんしてって、
うん、
目覚めさせるしかないんじゃないのって思うわけですよ。
ああそう、うん、
だってしょうがないよねって、権利放棄しててそれでいいと思ってるわけだから。別に要は投票しないってことは不満がないってことなんですよ。
まあね、
はっきり言って、
うん、
だって選挙区なんてね、うん、家の高々周囲ね15分ぐらい歩けば絶対そこにあるんですよ、うん、投票所って、
うん、
そこに休みの日曜日ですよ、うん、まあ、日曜働いてる人もいるからね、
いるからね、
一概には言えないけど、うん、休日ですよ、休日15分行くのが嫌だっていうのはもうコンビニ行くの嫌だと同じレベルなんですよ、うん、そんなんただの引きこもりと一緒じゃないですか、
うん、まあ、引きこもりも多いんでのかね、そんな。
いやあとね、政治に興味がないとか言うわけよ、
はいはいはいはい、
まあ、興味がないやつは行かないよね、そもそもどんな不利益を被ってるかってことがわからないんだから、うん、でも興味がないから行かないっていうのもこれまたね傲慢な話で、あの例えば自分なんかも仕事をね、
うん、
全員がじゃあ興味ある仕事やってるかっつったらそんなことないでしょ。
そんなことないですよね、
最初は興味ないし、うん、訳がわからんことでもう一生
懸命、でもさ、やりながらどっか自分のさ、
そう、
あの楽しいと思えるところを探していくとかさ、
選挙もそうなんですよ、いろいろ勉強したりしたら見えてくるし、うん、絶対投票しなくちゃいけないって気持ちになるわけですよ。だからね、 なんて言えばいいんだろうな、こう、なんだかよくわかんないみたいなやつは、もう家で寝とけってことなんですよ。
うん、森喜朗と同じこと言いましたね。
いやいや、もうでもそうだと思うよ、もう。いや、一番嫌なのがね、そのね、自分聞いてるとね、こうね、うん、自民党に入れましたとかいるわけですよ。うんうんうん、で、まあこれまた最初に言っとくけど、自民党が絶対ダメって言ってるわけじゃないからね、自分ね。はいはいはい、これ一つの例として、自民党に入れましたっていうのがいるのね。うんうん、お前らサラリーマンなのになんで自民党入れてんのって話なわけですよ、自分なんかは。こうね、自分はね、こう一つ自負があって、
はい、
多分日本にいる標準的な、典型的なサラリーマンだと思ってんだ、自分は。その自分が。
仕組みの中ではね。サラリーマンとして普通かっていうと、ちょっと変わってますけれども、
うん、
仕組みの中の、
仕組みの中としてのもう、サラリーマンズサラリーマンなんですよ。
はいはい、わかりました。
もうミスターサラリーマンと言ってもいい。
はいはい。
そんな自分がこうずっとね、サラリーマンやってきて、10年やってきて、やってきてですよ。一回も自民党政権で得をしたことがないんですよ。保険も年金も税金も、ガンガン上げられて、給料から天引きされまくってるわけですよ。ね、この状況で、自民党がいいとかって言ってるやつは、ね、頭おかしいんじゃねえのって話になるわけですよ。
なんかインタビュー受けてた、おじさんと同じこと言ってますよ。
いや、でね、そういうふうに。
バカじゃないか、自民党に入れたやつとかって。
いや、でも、そういうふうに言うとね、うん、いや、なんかこう、自民党の方がやってくれそうだとかね、
うん、
自民党の方が、こう何、こう、売国政治をやらずにね、強い日本、うん、竹島を守るんだとか、なんとかっていう話をね、言い訳としてするわけですよ。うん、アホかっていうね。
うん、
あのね、政治よく分かってないね、あなたって話なわけですよ。それこそが逆に、うん、そんなね、上っ面のね、うん、あれで自民党に入れてる俺愛国者かっこいいとかって思って入れてるやつがいるんだったら、うん、いいよ、いろいろ勉強してちゃんと自民党って結論に至ったならいいけど、うん、なんとなく2チャンネル見て投票しましたみたいなやつはもう死んでくれっていうか、うん、投票来ないでくれって感じなの。
あ、そう。
それに比べたら、まず自分の身に起こる損得で入れる、うん、要するに利権団体に所属してるから利権で入れますっていうのは当たり前だと思うのよ、うん
はいはい、
そこに勝たせたくないんだったらそうじゃない人たちがそこは嫌だって他に入れ、うん、他を推進する党に入れるしかないわけよ、
はいはい
はい、もう例えばみんなの党であるとかね、
うん、
日本維新の会とかね、うん、自分はやっぱり公務員嫌いなんですよ。これは何回も言ってるけど公務員大嫌いなんですよ、はいはいはい、だから公務員をまず粛清してもらいたいから、うん、そういうところに勝ってほしいって思ってるわけね。だからそういうので入れていかないとやっぱりダメだと思うのね、
うん
うん、何そのふわふわした理由って。いや、それだったら まずまだ自分の利益に直結する党に入れるって方がまだ正直でわかる、
うん、
いろいろ困ってるからここなんとかしてほしい、自分の重点する項目でね、うんいいよって、自分の給料より竹島大事なんだったらね、
うん、
あ竹島じゃねえ、尖閣諸島か、
うん、
自分の給料より尖閣諸島が大事だって言うんだったら自民党に入れたまえって思うけど、その辺のこうあれもよく考えずにふわふわした感じで自民党入れたりしてるやつ見ると虫ずが走るわけですよ、自分は。
そうですか。でもその人はその人なりにいろいろ考えて。
考えてねえよ、大して。
いやいや、でも
今回自民党の議員何人言えるんだよって話じゃん、今回当選したやつのさ、うん、名前をさ。
なんか、まあ、だってすごい人数受かってるから、何個言えば当たるじゃない。でもね、だから今回、その自民党に入れた人でも、
うん、
いやほら、やっぱだからさ、政権取ったことのないね、
うん、
もうずっと自民党がやってきたわけじゃないですか。うん、で、
ずっと自民党がやってきたから日本こんなになってるんじゃないか。
こんなんなって。
民主は3年しかやってなくて、
うん、
それを変えらんなかったって罪で今、
うん、
こうみんなにノーって言われてるんだよ。
だけどだからさ、やっぱりやったことのない人たちがやると、
うん、
不安だっていうことで、
うん、それ自体が政治をよく分かってないんじゃないの、うん、自分にやしたら分かんないから、なんか経験者にやらした方がいいんじゃないっていう発想自体が政治を分かってないんじゃないですかってこと。
あ、そう、
うん、
だってね、民主党でさ3年もやってたんだよ。まあ、最初のね、半年はさ、 危なっかしくてもまあまあしょうがないかなと思うけれども、
逆参議院で菅の後が負けるまでに3分の2条項を使って自分たちのやりたいことをバンバンやっとけばよかったんだよ、うん、そしたら何もやってないとかね、嘘つきとかって言われなかったわけですから、うんうん、そこになんかさ、やっぱり我々は紳士ですから自民党みたいなね、そんな強行採決はしませんとか言ってるから解散に追い込まれるわけですよ、うんね、
ね、だからそう、だからやっぱりちょっとねって思ったわけじゃない。
いやでもそうじゃん、だって正しいって信念があんならやるよっていかなる手段使ってでも、うん、正しいと思ってたでしょ、うん、どこに気使うのって話じゃん、うん、勝ったんだからさ、うん、国民の信を得て、もうそのあたりから
だからさ、政権運営としてブレブレ運営ができてないわけですよ、だからそんなどうじゃって思ったわけですよ。
まあまあまあもちろんね、うん、いやだから自分民主に入れろっつってるわけでもないん
だけど、はいはいはいはい、
いやまあだから、うん、とにかく何が言いたいかというと、
なんかあったんですかスピさん、いやいやいや、若者に何か言われてこう愕然とした経験でもここ2日ぐらいであったんですか。
いやいやいやいや、いいんだけど、とにかくもう家で寝とけってよくわかんないやつだってもう選挙来んなって
なんかあったんですね。
いやね、もうそんな単純なもんじゃないんだよって思うよ、うんうん、政治家は信用できないとかってさ、それテレビのマスコミに刷り込まれすぎだろって思ってさそれはダメな人もいるよ、うん、ダメな人もいるけどできる人もいる、これどんな集団でもそうじゃんって、うん、こう政治家400人も揃えたらさ、うん、それ12人にしますとか言われたらものすごい精鋭集まると思うけど、うん、400人もやったら会社だろうが学校だろうがいるでしょ、うん、なんか伸びたみたいなやついるわけで絶対に、うん、その集団の中とか、ね、
中ではね、
そう政治家という中での伸びたみたいなクズ出てくるわけです、うん、それはもうしょうがないじゃん、ね、それを見て、うん、なんでこいつ受かったんだろうって、いや比例でたまたまですって、もうその通りな
の、
うん、
いやでもね、その400人のうちだけれどもさ、うん、今回の民主党のその運営自体がさ、この出てくる大臣がさ、なんでこいつっていうようなさ、こうなんかびっくりするような人たちが、
それは終わったじゃないですか、人材いないんですって。
そうだからやっぱり、
それは、ね、残念ながら自民党の方がしっかりした人いっぱいいますよ、う
ん、だから自民党が勝っちゃったんですよ、
それはね、もう間違いない事実、うん、自民党の方がしっかりした政治家いっぱいいますよ、うん、
だ
からそれはね、
だからそうなっちゃったんだ、うん、今回の結果になっちゃったんだ。
いやでもさ、これまで、ま、これでまたさ、じゃあ自民党でいいんだってなったら変わんないじゃんって話、結局、
うん、いやまだだからね、また安倍さんでみんな国民ががっかりして、うん、また今度違う政党が出てくるか、うん、民主党に戻ってくるか、うん、まあ、今回見ものだなって私は思ってるんですけれどもね、
まあ、だからね、何回も言ってるようにやっぱり、ね、
7月の参院選がどうなるかなと思って、うん、
いやその前に政治のシステム変えた方がいいと思うよ、その選挙とかの、
どうやって、
どっちにしろだって今違憲状態なわけじゃないですか、これみんな意外と気づいてないですけど、違憲状態なわけでしょ、
うん、違憲状態ってどういうこと、
要するにその一票の格差が広がってて、最高裁でこれは違憲って言われてるわけです、うん、
はいはいはいはいはい、はい、
だから今回の選挙も
あれ是正した、あれ野田さんが何か言ってたじゃない、あれは
だから語源するわけですけど、定数をね、定数語源って言ってるんだけど、それは今回行われてないわ、
行われてないんだっけ、
あれが施行されるの次あたりからなん
で、あそう、
ま
あ、
今回違憲状態でなったのね、とりあえず、うん、もう見直すと、見直すことは決めたんだからいいじゃんって、とりあえず最後だってやってるわけだから、
そう
やっぱりそこをの選挙システムをね、うんうん、やっぱりもう一回みんなで考えた方がいいんだけど、うん、やっぱこれが一番すごいその議員定数削減ってにつながるわけですよ、うん、最終的にはね、
削減しろ、
これ以上増やすことは無理なわけじゃん、
じゃんじゃんじゃんじゃん、
いや、うん、まだじゃんじゃん削減するってやると、うん、こうどこを切ろうかなとかね、うん、どういう選挙制度にしようかなってなると、やっぱ少数政党がピーチクパーチク言ったりとか、
言ってももううるさいっつってやればいいんですよ、だからもう住民票じゃないけどさ、いやいやいや、この住民の数でさ、もうピッピッピッってやればいいんですよ、
いやだからもっとそれかでかいブロックにするかだよね、
うん、あ私あの抽選局に戻すってことね、
うん、そうそう、抽選局がいいのか大選挙区がいいのか分かんないけどね、まあ、遊説とかすごい大変になってきますけどね、そうするとね、うん、
でもだから今のスピさんもよく言ってると思うんですけど、うん、あの選挙のやり方、うん、だからほらネットとかさ、 なんか規制が厳しいじゃないですか、何を。
規制がね、厳しいわけじゃなくて、うん、ネットというものが急速に発展してて、うん、全く想定されてないんですよ。うん、
早く作れよって、だから
これはまずいんじゃないのみたいなね、うん、のもあるわけよ。だからネットで選挙活動して、ネットで投票にすればいいと思うよ。
ネットで投票するの？
うん。
いや、まあ、それはちょっと難しいと思うけれどもね。
なんで？
本人確認とかどうするの？
本人確認、まあ、なんかできるシステム出てくると思いますよ。
うん、まあまあ、そういうのが確立すればいいけれどもね。うん、だってほら、ふりしてさ、
うん、
やれちゃったら困るわけじゃないですか。
なりすまし。
そうそうそうそう。
まあね、でもほら、もっとネット、今だって若者テレビ見ないわけでしょ。うんうん、ね、新聞読まないわけでしょ。
はいはいはい、はい。
おいで、外で騒いでんのうるせえだろ。
うん。
ってなったらさ、みんなこういう部屋でヘッドホンしてネット見てんだから、うん、ネットでね、もっと選挙活動できるようにした方が。うん、でもね、結構ニコニコ動画とかね、うん、選挙になると、あれを結構すごいやるよ。党首読んだりとか。だからネットでのね、選挙活動っていうのが、うん、どこまでっていうのは微妙なんだよね。確かに選挙始まっちゃうともうね、公示されちゃうとね、
はいはいはいはい、
できないから、うん、そこも OK にするかどうかなんだけど、うん、それはやっぱりさ、キーボードなんか打てねえみたいなさ、じじい政治家が反対するわけじゃないか、なんだかわからんけど、そんなものが導入されたら俺は負けるんじゃないかと思うわけでしょ、だって、
うん、いいじゃないね、もう。
いやいや、もうでも
ジジイは負けていいよ。
ジジイ負けていいよって自分思ってたけど、うん、もう若者に勝ち目がないんでジジイでいいです、うん、じゃもうあなた方死ぬの待ちますんで誰も支えないですから、
うん、
もうでもね、本当そんな感じですね。
はいはい。
いやー、だからね、ちょっとね、今回の選挙なんかも見ててね、すごいなと思ってね、いろいろ考えさせられました。やっぱりもっとね、議論尽くしていくべきだと思います。ここで自分とクリーンさんが2人でギャーギャー言ってるんじゃなくて、国会でやっぱそういう話をしてほしい、うん、今回の選挙を振り返ってね。
はいはいはい。
まあでも落ちた人の声はさ、もう議員じゃなくなってるから、
うんうん、
ね、受かった人はこのシステムよかって言うからね、うん、永久に変わらないわけですけどね、なかなかね。
そういうの。いやいやいや、だからね、それもやっぱり変えてね、体力使って、
うん、
変えてってもらいたいもんですけれどもね。
うん、まあまあそんな感じですね。うん、
でもほら訴えてるじゃん。今回の選挙向こうだってなんか誰か。
まあでもあんな何百億もかかるのにさ、税金さ、またやり直すのもナンセンスでしょ。
うん、うん、
っていうことですよ。
はい。
大体そもそももう一回やり直してお前浮かれんのかっていうやつばっかでしょ。落ちるべきやつが落ちてるからさ、一応ね。
まあ、確かにね、
うん。そこはやっぱりね、うん、民意反映されて、まあ、今回自民圧勝ってことでね、これはそういうシステムですから、しょうがないと思いますよ。はい、はい。うん、はい、まあそんなわけで選挙スペシャルということでね、はい、12月16日に、投開票が行われました、
はい、
衆議院総選挙、こちらについて語ってきました。今宵はここまで。さらば。